3月9日の日曜日ですね。で今日はですね、サッカーを見てきたんですよ。結構スタジアムに行くの久しぶりな気がするんですけど、で見てきたのはね、J3 ですね。 J3 っていうのがですね、まあ、J リーグっていうのは J1 っていうのがあって、でその下に2部の J2 があるわけですよ。で今年からそのさらに下に J3 っていうのができたのね。で去年まではそのいわゆる3番目に当たるのは JFL っていうのがあったんだけど、これはこれでそのこの4部ですね、4つ目になってるんです。で、まあ、そこは JFL ってのは全国規模のアマチュアリーグで、 J3 は、形としてはプロリーグと、まあ、要はもう J リーグのチームの一つになるわけですよ。でちょっとまあこれがどうしてですね出来上がったかとかっていうことはちょっと私も詳しいところは分かんないんですけど、まあいろいろな多分 J リーグのクラブの、100だったかな、日本全国に100クラブ作ろうっていうあの、まあ、計画があって、まあそれは一つなんだろうかなっていうふうには思います。あとは多分J2 からその、いわゆる J リーグで実は何年か前まではとにかく拡大だったのね。だからそのチーム数がどんどん増えていったんだけど、その何年か前にいわゆるもう定数って言うと変だけど、42個 J1 が20クラブあって J2 が22クラブあって、でもそこはもうマックスになった。でそうなるとそれでも下から上がってくるチームはいっぱいあるわけで、でもそれをねシャットアウトするわけにいかないから、それでどうするかって言った時に要は入れ替えですよね。 J2 と JFL の入れ替えをやってたわけだけど、でもそうなってくるとその前の年まで J リーグとして戦っていたチームが、いわゆるアマチュアリーグに落ちてしまうっていうことが、まあ、実際に2年前に町田ゼルビアという、まあ、JFL から J2 に上がったチームがその年に JFL に落ちてしまった。で今回も2013年も、鳥取のガイナーレ鳥取というチームがやはり、J2 から落ちてしまうと。だそうなった時に果たしてそのじゃあアマチュアのリーグである JFL ってあの企業のチームとか、全く J リーグを目指さない実業団のチームとか も参加してて、果たしてそこにで戦うことの是非はみたいなこと多分なったんだと思うんですよね。そんなこともあって多分今回 J3 リーグが作られたんだろうなと思います。で参加してるのは、まあ、JFL のもともと旧 JFL に所属していたチームと、あと東北リーグに所属していた盛岡のグルージャ盛岡っていうチームがあって、そのチームそれと J リーグの若い選手を選抜して試合ごとに選手を集めて1チーム参加してっていうのをやるんですね。それは多分、まあ、J リーグがなかなかその若い選手22歳以下の選手が、ね、参加できるんだけど、その世代の選手が多分なかなか試合に出れない。だから本当にそのね、高校出て大学出て一気にプロになれる選手とかは、まあ一気プロになれるとか一気にそのねスタメンになったりレギュラーとして長く活躍できる選手とか、あとまあ大学でね、大学じゃない外国で活躍できるような選手はいいんだけど、そうじゃない選手もいるわけで、そうするとその二十歳前後の時に公式戦に出られないっていうことで。伸びしろがあるのに、それがその伸びないっていう問題があって、で実際あの20歳以下のワールドカップがあるんだけど、そこに日本が実はなかなかここ何回か出れてないとかっていうのもあるので、あのかつてはまあ別にフル代表と同じように強かったんだけど出れてないと。だ次のじゃあオリンピック、リオデジャネイロのオリンピックの2016年、大丈夫なのかと。多分そんなこともあって選抜チーム作られたと思うんですけど、 だからちょっとね、リーグとしてすごい不思議なリーグなんですよね。だ本来そういう若い選手たちの所属するチームっていうのは、まあ、昔はサテライ J リーグにもサテライトリーグつって、あの若い選手 を参加させる、要は各チームはね、サテライトチームと思ってて参加してリーグ戦やってたんだけど、それも休止してしまったし、だ外国行くと本当にそういうの多いんですよね。その例えばバルセロナとか、スペインだとね、バルセロナの B チームってのがあって、若い選手とか入ってるチームだけど、それがその3部とか4部とかそういうところに参加していると。そのチームがだから勝ち上がった、例えば優勝したとしても、一部には昇格しない、そんなようなあのチームとかもあるわけですよ。で、まあ、そういうのは日本にはまあなかなかないので、日本でもまあセカンドチームっていうのを持ってるねクラブはまだありますけど、なかなか、発展してないので、その辺もあるんだろうなと思います。ただルールが結構 J リーグ J1、J2 とはちょっと違うところがあって、そのベンチに入れる選手が16人 で5人まで交代ができる。だ16人いて、そうするとね、スタメン11人でベンチにいる選手全員交代できると。この辺はちょっとその J リーグ選抜に配慮した、そのね、毎回わざわざ、だって元々のチーム、所属チームからわざわざ呼んで、ね、試合をやるわけだから、そこでちょっとベンチウォーマーで終わるっていうのはどうかっていうのもあるんだろうから、なんかその辺があるのかなとかね。あとその、出場できるのが外国籍の選手が、J リーグは3人まで出場できますけど、J3 は2人。で、プラス1人は、J リーグと提携してるリーグってのがあって、タイとかベトナムとかそういう、まあ、どっちかというと東南アジア系の国のリーグと実は今 G リーグで提携してて、その国籍の選手はもう一人プラスで出場できると。ただ G リーグみたいにその外国籍3人で、かつそのアジアサッカー連盟のね、アジア枠っていう、だから韓国とかオーストラリアの選手は外国籍選手とは別に1枠取れるんだけど、その辺のルールもないとかっていうね、ちょっと統一したルールがないリーグにはなってます。なってますけど、でもまあもうね、開幕はしたわけですから、それをね、今更どう言ってもしょうがないんで、まあとにかく一つ新しいサッカーのね、リーグがあるっていうことを見てるなと思って、で、なんかすごいなんか前置きが長くなりましたけど、で、今日行ってきたんですよ。っていうのは、あの、西ヶ丘サッカー場で、その、AC 長野パルセロっていう、これ去年の JFA で優勝してるんですね。チームと、あと福島ユナイテッドっていう、あの、福島を本拠地とするチームの開幕戦があったんです。まあ、長野はもちろんね、ホームは長野市にあるんですけど、スタジアムが。まあ、今回多分いろんな考え方があって、西ヶ丘でやることになったんだろうなと思います。で、見てきましたけど、あの非常にいろいろなことを感じるような、試合だったし、その運営だったかなと思います。あのやっぱりね、福島がアウェーからサポーターと選手と、ね、スタッフと招いたところもあって、最初はまあもう3月11日も近いですから黙祷もあって、であとはその両チームがやっぱりそれぞれ思惑があるんですよね。だから長野って実はだから去年 JFL で優勝してるから、でも J2 には昇格できなかった。これなんでかっていうと、 J2 に昇格するってのは単に強いだけじゃダメで、そのいろんな資格があるんですね。ホームスタジアムがこういうのがありますよとか、設備が整ってますよとか、チームがあの例えばユースチームがちゃんとありますよとかね、でそういうのが整ってればいいんですけど、整ってないといくら強くても J リーグには上がれない。逆にその J リーグに上がる気は全然なくて、そういういわゆる準会員というか会員か、まあ、ライセンスですよね、を取得を全くしないで JFL で戦い続けて実業団チームとかもあるわけですよ。でもその、まあ、長野としてはもう今年こそ優勝してライセンス取って J2 行こうと思ってるだろうし、で福島はやっぱりその とにかくそのチームとしてそのサッカーをできるやっぱり状態じゃなかったって言いますよね。その 私ももうね、いろんな本とかそういうもので見聞きするだけですけど、とにかくサッカーどころじゃないというような言い方をしていいのか分かんないけど、まあサッカーよりももっといろんなことが優先だった時期があって、そこからやっぱりもう一回サッカーになったっていうチーム、だからすごく物語がそれぞれあるなと思ってですね。でサポーターもすごい集まりまして、結局4000人入ったんですよね。西岡サッカー場でね、多分7000人ちょっとが入るスタジアムで、そこに4000人いて、まあもちろん J3 で、ね、注目されていろんな宣伝とかあったとしても、やっぱりすごいなと。私も西岡サッカー場って何度か行って、でなでしこリーグの試合とか見てますんで、でもやっぱりすげえ入ってましたね、人が、お客さんが。それがまず印象的だったのと、あとやっぱりもう一つはね、これちょっと誤解はないかもしれないけど、雰囲気がやっぱりいいというか、なんで若干牧歌的なんで、その J1 とかに比べると、それが逆に私はいいと思ってて、だから私はどっちかというとなでしこリーグとかを見に行ったり、そのカテゴリーがあんまり上じゃないリーグを見に行く。それはもちろん私がその雰囲気のクラブチームはね、例えば J1 とか J2 に雰囲気のクラブチームはない、もっと言えば、まあ、僕は実は日本のサッカークラブで雰囲気にしているクラブではないんですよ。ないんだけど、ないなりに、じゃあどういうふうに選んで見に行くかって言ったら、やっぱりそういう雰囲気がね、すごい良かったですよね。そういうのは、例えば今日はその試合が終わった後に、それぞれのチームが相手のチームのサポーターに挨拶に行くの、まず。それはちょっと意外でしたね。まあもちろんね、エール交換したりとかは、しますけど、他のリーグも、そのサポーター同士がエールを交換したりとかね。でもそのお互い相手側にまず挨拶に行って、しかもサポーターも、例えば、まあ勝ったのは、長野が1対0で勝ったんだけど、福島のサポーターもちゃんと長野選手にエールを送ってるし、長野はそれに応えるかのように応えるというか、まあ、同時なんだけど、やっぱり長野の方が場所的には というのは、ただホームということもあってサポーターすごい多かったんですけど、きちんとした応援で返してて、そういうのは個人的にはいいなと。あんまり殺伐としたスタジアムでサッカーを見るとなんかそれが本場のスタジアムだっていうのは言いたがる人いますけど、私はもうそういうところで見たい、なんてそういうところで、そういうね、いくらプレイの質としてはもう J1 とかの方が圧倒的に上なわけですけど、ただそれを別に見たいわけではなくて、その場の雰囲気の良さのようなものを感じられるのが良かったなと思います。なかなかちょっとそのホームスタジアムの関係であんまり近くで、要は東京をねホームタウンとするチームが町田になっちゃうので、ちょっと、ね、遠いので、ちょっとどれぐらいチャンスかわかんないですけど、またチャンスを見つけて見に行きたいなということは思っています。こんな感じですかね。それじゃあまた。